さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日8月の29日、8月ももう終わりですよ社長。
あ、もうそんなありましたか。
そうです、
ね、ラスト8月
あと9、10、11、12、あと4ヶ月しかない。
4ヶ月ですね、うん、1年早すぎてね。
早いよね。
もう秋になりましたね。29日今日
そう、もう松茸じゃないです。
松茸、肉の日やしね今日。
肉、あ、そうね、肉ね。
いやでも美味しいね、皆さん、ね、大見湯
食べに行かないとね、
はい、来ていただかないと。
もう食べ放題、腹いっぱい、
最高ですね。もう早いな。でももう秋なんですよね。松茸もう真っ盛りになります、
う
ん、これから。
そうだよね、
はい。
今年はどうなの、あの感じとしては。
あー、どうなんでしょうね。
こんなに暑いとさ、なんかやっぱり影響は出るんじゃないですか。暑かったでしょ、夏。そうでもない、
海外は取れてましたけどね、
うん、
8月中かなり取れてましたから、
うん、
はい。
まあ随分出てますよね、あの、はい、この間も
スーパーにも出てるでしょ。
出てる。あと割烹なんかにこの間行ったら
そんな高くないでしょ、うん、今年
結構いい形の中国産のやつが出てた
でしょ、うん、そんな高く。今あのラオスとか、うん、中国の
ラオスね、
うん、雲南省とかね、うん、あっちの方ですよね、
うん、
でこれが終わると、うん、逆に吉林省、
うんうん、
中国の北の方、
はい、
うん、
から
の、そうそう、北朝鮮とね、うん、その吉林とかね、うん、黒竜江省とかあるんですけど、はい、あっちの方は山がちょうど尾根で、
うん、
片面は北朝鮮です。
あ、はいはい
はい、で国境じゃないですか、
うんうん、
あ、ここら辺にマタケいっぱい出るんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっとキツリのマタケはちょっと足が細い、細いんですよ、
うんうん
うんうん、でも香りがいい。
へ
え、はい、
あ、やっぱりそういう特徴がちょっと違うんだね。
全然違いますね、はい。カラッとしてる松茸です、
うん、
で雲南の保育はしとっとした、はい、太い松
茸、うんうん、
はい、ですね。
じゃあこれからね、どんどんどんどん
どんどん出てきます、うん、もうでもカナダも出てきます。
あ、そうなんだ、
はい、
カナダってちょっと白っぽく、
白い白い
ですよね、
はい、白い松茸、
うん、
カナダの松茸がちょうどその頃に出てきます、
うん、
もうこれからです
よ、
はい、最盛期になります、
まあ、そうするとまた社長のお店に行くともうザックザックと入ってくるわけね。
いや、ザックザック。いや、知らないですよ。その大量に取れるんか取れへんかは、うんうん、分からない。僕にもそんな分からないので。
うん、まあ、でも一応、食べ放題なんだよね。
まあ、でもね、あ、うちは食べ放題ですよ。
そうですよね。
どんな時期でも食べ放題です。
ですね、うん、
はい、世の中に全く出てなかったも、うちにはなぜかあるという、いう
ね、
まあ、不思議なお店で。
食べたいって言って、椎茸が来るわけじゃなくて、ね、ちゃんと松茸が来るもんね。
そうそう、う
ん、
スーパーの店頭にデパートにもないっていうのに、なぜかうちにはあるという、ちょっと不思議なお店です。
そういえばさ、ないといえばさ、はい、米が、
米ないです。でもね、もう9月に取れるじゃないですか、
うん、だから新米が出てくるとね、緩和されるだろうけど、はい、でも実は先週さ、
うん、
米がスーパーになくてさ、
はい、
で神さんがスーパーに米とかないよって言うから、
うん、今ないみたい。
そう、それで近くの米屋さん行ったの、
はい、
まあうちの近くにそこ買って
んだよ。米屋もないでしょ。
米屋もさ、ないんだよ。
そう、
店頭にもな、全くない、
はい、ないですよ。
で奥の倉庫の方にはこう並んでんだけど、はい、まああれは、まあ、まあおそらくお店、特定の店に行くやつ。
そうそうそう、業者用の納めがあるから、
ね、そうだよね、
納、
う
ん、めないといけません
ね、
はい、
でないんですかって聞いたら、うん、って言って、そこの滋賀のコシヒカリ買ってたのよね、
はい、
そしたらもうないんですけど魚沼さんならあるっていうわけよ、
うん、
ちょっとストックがね、
高級やん。
そう、でも魚沼さんのコシヒカリ、ああ、いいですね、じゃあそれさ、ちょっとお値段張りますよって言われてさ、
はい、
まあでも別にね、
別にあればね、
うん、めちゃくちゃ高いわけじゃないから、ま
あ、そうそう、お米ってね、
うん、
高いです言われてもね、よう考えたらね、
そうよ
ね一票なんぼの、
そう、
そんな変わらへんすよ。だからちょっと高いのでも美味しいお米を買った方が僕は得やもって、
うん、いや僕はいつもそう、意外と高いの買うんだけども、
そう、安いね、うん、米をね、探して買うよりも、うん、米ってそんなに値段変わらないですよ、
ね、
はい、高級な米、
高級っつったって例えば5キロで1000円ね、2000円違ったっつったって食べる量で
ね
考えりゃね、う
ん、
安いよね、
何回使えるのっていう話なんですよ、回数に比べたら、
ね、
そんなもう何十円の世界じゃないですか。
そう、いっぺんでその5キロ食うわけじゃないからね、はい、
もうでもね、8月の終わりなんで、うん、もう新米出てきます
ね。そうですね、まあ九州の方の新米とかも出るもんね、
はい、
うん、
ちょっと不作らしいですけど、
うんうんうん、
はい、不作は不作やけど、
まあ、だからちょっと俺も米がないっていうのはびっくりしたよ、確かに
今 またね、うん、あのとんがった米入ってくるじゃん、
タイ米
とんがった米あるじゃないですか、細細い
ありましたね、なんか昔ね、はい、本当に米不足みたい、うん、
カレーにしか合わへんピラフにしか合わへんわみたいなね、
そうですよ、
はい、でもね、うん、その、秋になったらね、
はい、
変な話ね、まったけもそうやし、
うん、
米もそうやし、
うん、
取れますよ、
うん、
少ない言うても取れますよ、
そうなんだよね、
はい、
ちょうどだから
ただ、
うん、
皆さんがね、うん、騒ぐじゃないですか、
そう
でもう特にマスコミは最近まだその騒いでへんでいいけど、
うん、
ちょっと噂でね、
そうそうそう、
米の間ないらしいよとか言うて
言う、ね、
そういうこと言うから逆にみんながちょっと買っとかなあかん思って、
うん、
し直すんだろうね、
そうそう、まあ、それにちょうど今端境期だもんね、
そう、
ストックがなくなる、
なくなる、
で新米がまだ出ないっていう、はい、ちょうどそこだもんね、
はい、
まあそれがないないって言い出して
るわけで、まあ、この半月ですよ、
そうですよね、
はい、皆さんそんな焦らないで大丈夫です、秋になったら米も取れます
だからうちもねちょうど切れちゃった時だからね、それでないっていうのに気がついたわけよ、
はい、そんなで安いで安いのも大事ですけど、
うん、
家庭あのねやっぱりその毎日のことやから大事やけど、
うん、
でもお米やからちょっとねちょっといいの買っても、ね、うん、僕はその方が、
うん、
値打ちあると思います、
うん、美味しいしね、
はい、
やっぱり米って値段に比例するんだよね、
せっかく毎日食べるもんやったら、
うん、
無理して、ね、安いのでまずいの食べるより、
うん、
ちょっとお金そのお米のことやからそんなに高くないから、
そうなんだよね、さっき言ったように、はい、5キロでまあ安いのはもうね2000円弱もあるけども、はい、
1000円変わったところで、
そうなんですよ、ね、
1000円変わった1000円高いの買ったところで、うん、美味しいんやったらねそのは得です
よ、得だよね、
はい、気分もいいし、
うん、
気持ちがいいじゃないですか、
だからね5キロでね3,4000円近くになったところで別にね、
はい、
何回食べられるのって考えたらね、
はい、
安いもんだよね、
そう、それをちょっと皆さんね、
うん、
案外考えてないです皆さん、多分
だからやっぱりねあれなんだよね、俺もほら店に行って食べるときに一番感じるのはお米がうまいかどうかだよね、
ですよ、日本人は特にね、うん、
分かるよねまずいとね、
は
い、
毎日食べるんで、
うん、
だから美味しいお米を毎日食べた方が、
うん、
私は気分的にも気持ちがいいと思う、
まあね、おかずはちょこっとしたもんでも米が美味しいとね、
米が美味しい
と食は進むよね、
はい、米だけで食べられる、
うん、
はい、私はそういう考えなんです、
ああ分かる分かる、はい、だからおにぎり一つとってもそうだもんな、
はい、
うん、いやだから昔ねなんかうなぎを好きな人にねこう聞いたらやっぱりねお米のうま
い
うなぎ屋じゃないとダメだっていうわけ、はい、うな重食べるとき、
そうでしょうね、
うん、
逆にあの寿司屋さんの場合はね、
うん、
酢ではねごまかす、うん、ごまかす
ごまかすってまた
そういう味のない話ちょっと味ある話僕賞も出たんでちょっとこれまた血のない話ほんまねあのお寿司屋さんってあの高米がいいとか言うて
まあ昔言ってたよね
なんかそんなこと言うけど、
うん、
案外やっぱりお寿司に酢入れるから、
うん、
案外分からへんのね
炊きたてを食べるわけじゃないからね、
そうなんですよ、
あと寿司の米ってほらパラッとした粘り気が少ない米でしょ、
はいはい、
で意外とほら米によっては粘り気があって甘みのある米が結構ね高級だったりするじゃん、
だからあのおにぎりなんかはよくわかりますね、
うん、
はい、
あのおにぎりって面白いのは冷めても美味しい米ってあるよね、
そうなんですよ、
炊きたてじゃないのにね冷たくなってもこう
粘りがあってね美味しいんですよ、
美味しいんだよね、わ、はい、かるわかる、そう本当に
米はね子供の頃から食べてますから田舎ですからね、周りあの自宅の家の
田んぼ
しかないんです
よ、ない
あぶちの自宅知ってありましたか
いな、いや自宅は知らないですよ、
お店来たこと、本店のお店来たこと、
ああ本店のお店来たこと行ったことありますよ、
そこですよ、
あそこがそうなんだ、自宅兼なんだ、
はいはい、
あだそうだそうだ、あのつながってるんだよね、
そうだから周り田んぼしかないでしょ、
田んぼでした、あのこの田んぼの一本道をこう歩いてくんだよね、
そう何にもない
ですよ、ないね、
はい、うちの本店ってね、
本店はね、そうだそうだ、
何にもないとこ、
うん、
びっく皆さんびっくりしちゃうと思いますよ、うこれで商売しちゃうなみたいな、
でもあそこゾロゾロゾロとみんな歩いてくんだよな
本当にあのね今ならね、
うん、
あの田んぼの道あるんですよ、
ええ、
僕の子供の頃ねあの道もなかったんです、
ええ、ってそうどうやって行ってたん
だ、だからあのその県道の方からね、
うん、
あの幅2メーターぐらいの細々細い道を100メーターほど入るんですよ、
うん、
そこに店があった
ちょっと不思議だよね、それね、はい、
あの忍者の店みたいなほんまに忍者屋敷かいなみたいな。
じゃ車入れないよね。
車軽トラは入れ
る、入れるけど普通の乗
用車はちょっと難しい。
あ、
そういうとこで商売したかったんだいや本当
なかなか、
うん、はい、だからあの何やろ、もう今もそうですけど、うん、今ももううちが多分その県境まで一番奥の店や思いますわ、はい、
あ、
あの奥にもうないんで。あ、
そうですか、
はい、あだから滋賀県の一応もう最果て、
最果て
のとこです
まあ確かに行くとあの目立つよね、
はい、
突然あそこにピョンってこう大きな建物が見えるからね、
はい、もう何にもない、ほんまに何もない、もう夜真っ暗ですからね。
そう、
はい、
いやいや寂しくない？
いやそれはもう大丈夫ですよね僕は逆にあの若い時は、うん、京都の町におりましたから。
ああそうだよね、
はい、あの繁華街で仕事しとったから、
うんうん、
そういう生活が良かったけれど、うん、今となれば、うん、やっぱりもう田舎暮らしが好きですね、
うん、年取ってくるとそうなのかなやっぱり、
はい、
うん、
もうね車乗ってもそうですよ、
うん、
車乗ってあの京都の町車乗ると、
ええ、
もういつも渋滞してるじゃん。今日も、うん、あの渋滞かなり渋滞してるじゃん。うん、
行きましたね、本当に。
渋滞してる、
うん、
田舎は渋滞することまずない。
あ、
信号も少ない
、
ね。イライラすることがない。
ないか。
そう、
まあ車の移動がだから楽なわけだよね。
楽ですよ。
で足になるわけだよね、本当にね。
そう、うん、街の人が車いらんっていうの分かりますわ、うん。そんなん車乗ってるより歩いた方が早い。
早いしね。
はい、
あとやっぱり車で移動すると駐車場のこと気になるもんね。
そうですよ、
どこに駐車しなきゃっていうね、
は
い、
それ自宅の駐車場がいるじゃないですか。
いるいる、
うん、ね、もうそれ考えたらそれはもう町の人はね、
うん、
本当に車なかったら僕はその方がいいと思います、
うん、
はい、大変ですよ、
うん、まあ、確かにね、
はい、
うん、まあ子供がいたりとかね、なんかちょっとそういうのだったら車が必要かもしれないけど、
みんなかはね、ただ車がないとね、
うん、
もう生活できないんですよ。
できないもんね、
うん、
1人1台の感じだよね。
1人1台です、
うん、いやいや、でもどうなんですか、社長のその信楽と自宅の郊がね、
はい、
どっちが住みやすい感じなの。
もう滋賀県ならね、そんな変わらへんと思いますよ、うん、北も南も東も西も、
うん、
西やもん、琵琶湖の真ん中の中で生活せえへんやったら僕はもう西や思いますよ
でもあれだね、なんかこの琵琶湖のあの大津の花火が見えるとこに住みたいな住むんだったら、
その大津ですね、
うん、
1年に1度、大津はいっぱいでも高いんですよ、
うん、
マンションでも、
お、
あのオークションもあるし。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
あの案外県外の人は買ってあるからね、うん、マンションでも。あ、
意外と投資目的みたいな感じかな、
は
い、
場所のいいところはね、
別荘とかね、
うん、大津はやっぱり特別ですわ、
うんうん、
で僕たちは郊外の方なんでね、
うん、
もうあのどこに住んでも一緒やもん、
うん、
はい、家もそうなん、あの多分500万くらいで売っちゃう
別に琵琶湖が見えなくても
そう、その空気が良ければ
いいよね。でも、はい、あの高原鉄、信楽高原鉄で、まあ、僕なんかこう移動あれ乗って移動するいいよね。ちょっとこうどんどんちょっと登っていく感じがね。
そうですね、 今なんかすごいですよ今ね、あの、うん、あのユリ、
はい、
天然のユリみたいのがいっぱい咲いてます。
あ、そうなの、
はい、
線路沿いに、
うん、あのユリ何ですかあれ、鉄砲ユリっていうの。
鉄砲ユリ、
あ、鉄砲ユリっていうのあれ、
うん、
カサブランカみたいな。
ああ、はいはい
はい、
あれが咲いてんの。
あ、いっぱい咲いてる。今いっぱいです、満開ですよ。
へ
え、はい、
あ、いいね。
香りあんのかないのか知らないですよ、
うん、いや、
カサブランカは香りあるじゃないですか、うん、あのどこでも咲いてます。
へ
え、今満開で。
じゃあ電車乗ると見えるわけ。
電車も見えるし、もう普通に車乗ってても、うん、もう道端に生えてます、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
あ、それは今満開の時期。へえ、面白いですね、やっぱりそういろいろ見どころが。
そう、時期によってね、
うん、
あの田舎って景色があるじゃないですか、
うんうん、
もうあと1ヶ月もしたら今度は逆に紅葉
じゃない。紅葉だよね、
はい、あの信楽高原鉄道今おっしゃってもらったけど、
うん、
あの鉄道は、うん、時期によってやっぱ色変わりますよね。
おうおうおう、
春は桜咲いてるし、
うん、
やっぱりこれからの時期は紅葉でね、
うん、紅葉がね、だんだんね、
はい、特に信楽はね、紅葉綺麗なんですよ、うん、
あ、
うん、黄色赤に染まるから、
うんうんうんうん、はい、それは楽しみだね、
はい、僕乗ったことないけど
よく言うわまあでも走ってるとね、山がそうなわけだよね
車とね、
うん、
あんまり変わらへんですよ、
うん、
走ってるところが。
ああ、そういうことね。
あの国道307号線沿いにその電車走ってるから、
うん、
僕はその307号線を毎日
行ったり来たり
行ったり来たりしてるんで、うん、はい、
まあじゃあ景色はまあ
そう、僕はその信楽の景色は好きです、
うん、
あの紅葉は一番、紅葉時期が一番綺麗と思います。
ああそうね、山がさっき言ったいろんな色にね染まるわけだもんね、うん、
結構都会の方も、うん、その甲賀地区に移住してきてる人多いですよ、
うん、あそうなんですか、
うん、
へえ、
なんていうか家も空いてる家多いじゃないですか、
うん、空き家がね、
空き家さん、
うん、
で空き家に、
うん、
結構大阪の人とか、
うん、
来てる人いますね。
そうなんだ、
うん、
それ何、仕事を辞めたような人、引退したような人じゃなくて現役の人、
いや若いよね、
若い、あ若い人で、
うん、
あ
もう年配の人は来へんわ、
うんうんうん、
逆に、
そうかそうか、
はい、
うん、あでも今はね、まあ、コロナ以降いわゆるリモートワークでどこでも働いていいって感じになってきたら、そういう人なんか特に狙い目なんだろうね。
結構ね、田舎好きな人もいると思いますわ、
うん、
若い人あんだけ来てるんやから、
うん、
はい、
でも社長が見てて結構いるっていうことは、まあ、かなりいるってことだよね。
かなり来てありますね、
うんうん、
で空き家が多いから、
うん、
で価格的にも安いし、ね、
安いし、で自分たちでリフォームするみたいな。
そうそうそう、リフォームはしないとダメですよ、
うん、
あそのままでやっぱりちょっと住めないと思うから、うん、リフォームもいると思うけど、
うんうん、
でも本体だけやったら 4,500 万で家ありますからね、
うん、
田舎のことなんで、
うん、
はい、
まあ、それで自分たちでこうコツコツやって
る、ね、そうそう、コツコツね、もう一挙にしないと、コツコツリフォームしていったら、
うん、
なかなかおし面白い家ができ
るよね。
できますね、
うん、
で畑もついてるしね。
お
畑作れるじゃないですか、
うん、いいよね、
はい、
楽しいよね、
自給自足できるじゃないですか
まあでもね、はい、食い物の一部をこう作れるっていうのはね、
はい、
災害があった時重要だよね。
もう今の時代ね、もうすごいね、
うん、
でパネル置いたら電気も起こせるもん
ね。ああそうそうそうなのよ、ソーラーパネルね、
ソーラーパネル置いたら、
うん、自分のところでね、だから、はい、非常時に対してね、
はい、
で敷地もあればストックもやっとっとけ、
はい、
そうなんですよ、そうだよね、
はい、だから今の時代って案外田舎でも住みやすいんちゃうかなって思いますね、
うん、まあね、昔からやっぱり田舎にいて仕事があるかないかっていうことがポイントだったけどね、さっき言ったようにリモートワークとか可能であれば、
そうですよ、で畑でね、
うん、
レタス大根何でも取れるじゃないですか、うん、自給自足でしょ、
できるよね、
はい、
野菜なんか特にね、
野菜なんか特に、
うん、
はい、じゃがいもなんか取っといたらもう年中食べられるじゃないですか、
うん、まあそうだよね、一年中ストックでしとけんけどね、
はい、
なるほど、
なかなかだから、うん、町から町ってお金いると思いますよ、
かかるよね、
いや、まあ、僕はあんまり若い時しか住んでないで分からへんけど、
うんうん、
多分結構かかねかかるんちゃいます、
まず家賃が全然違うよね、
はい、
だからさっきね、500万ぐらいでこう家があって、まずそれは不可能だし、
うん、
別に家族 2,3 人で住むんだったらこういう町の中だったら10数万
でしょ、
普通だよね、
で部屋がね、
うん、
2DK ぐらいでしょ、
そう、
ね、2ぐらいぐらいとか言ったら失礼だけど、
でも 2LDK か 3LDK だよね、 3DK ならばまあもう20万近くなっちゃうんじゃない
でしょ、でも家って結構2階もあれば、
うん、
2階使わへんだらいいんだけど、
うん、
1階だけでも部屋数多いじゃないですか、
うん、
でそれで家賃のことを考えると、
うん、
その500で家賃のことを引いていったら、
うん、
逆に土地残るわけで、
うんうんうん、
家残るじゃないですか、
うん、
だから長い目で見たら僕そっちの方が逆に得なんかなと、
うん、
たまに僕ね、まあ、思うんですよ、
うん、
僕ね家買った方が絶対得なんちゃうのと、
うん、
なんでかいうのはね、
うん、
家っていうのはね都会でマンション借りて住んである、
うん、
家賃が6万から7万払ってやるのか分かりませんよ、うん、6万か7万払うんやったら家買えるじゃないですか、うん、十分、
まあ田舎だとね、
田舎だと簡単に買えますよ、
うんうん、
でね、その都会でマンションを5、6万払っていって、
うん、
結局のところこれから10年、ね、
うん、
そのマンションにお金払います、
うん、
住めます、
うん、
住みますけれども結局何も残らない、
うん、
でも片や家買った人が6万7万で10年後にその家が手に入りました、
うん、
ほんだらその家が、
うん、
自分が体を壊した時に、
うん、
銀行に担保になりますよね、
うん、まあだからそれは一つの見方だし、ただ今問題になってるのは日本はこれだけ空き家が多いじゃん、
うん、
そうすると担保にならない、
いやさすがにでも 2,300 万は貸してくれますよ、
うん、でもマイナスの不動産がさ、
はい、
多いのも事実でしょ、
うん、
だからそこが結構さ、 でやっぱり今度、まあ、あのまあ社長もそうだし、まあ、僕もそういう経験してるけど、まあ、意外と家ってさメンテナンスにお金かかってくるよね、
うん、
あのどんどん傷んでくるからさ。
なるほど、
うん、だから
そんなにでもねそんな痛まないんですよ、うん、
いや
で住んでると
結局ほらあのタレントの松本明子さんなんかも、
うん、
実家を処分するのに逆にお金かかっちゃったとかさ、
あ
立派な家だったのにね。
なるほど、
お父さんがすごいあの大工さんかななんか知らないけどこれで立派な家を建てたわけだよ。
あ
それでお父さんが
立派すぎたんよそれ
で愛情を込めてこう建ててこれを残してほしいって気持ちがあったからそれをずっと残して維持してたんだけど、
はい、
維持費の方が年間やっぱり
それ多分ね立派すぎるんですよ。
まあでもねそうでもそんな立派すぎるってわけでもなかったみたいよ。ただそうやって残いやで、ま、前田舎だから東京から通うじゃないですか、うん、その交通費もね。
へえ、
それで
僕はね、
うん、
変な話、
うん、
あのこんな名前だ大丈夫だめしゃべったかないけどな
僕ね
実はね、
うん、
あの結構ね田舎にね、
うん、
家あるんですよ。
あの行ってたもんね前ね、はい、
僕10軒ぐらいなんです実は、
うん、
それ全部今ね、
うん、
貸してるんですよ、
うん、それはなんか言ってたじゃん前、
はい、
だから、まあ、僕の知ってる人もそういうね、
はい、
賃貸業やってる人いるしさ。
そうそう、だから賃貸で、うん、あの成り合うんですよ、
うん、
成り立つんですよ。
まあだから借りる人がいてくれればね
そうそう
そうそう、
で借りはるんですよ、
うん、
はい、
だから
借りる人いますから、
そういう借りれるような物件を持ってはいいんじゃないですかね。
そう、うん、あんまり山の中とかね、
うん、
そういうのはねあんまり良くないと思います、
うん、
あのやっぱりある程度の立地条件、
うん、
で滋賀県やったらやっぱ車乗らはるんで、
うん、
駐車場が2台あると
か、あるとかね、そういうのは重要だよね、
うん、そうそう、で1台もないとかね、
うん、
そのあのなんで不動産ないしてるしゃべるのもう、もうあった味のある話や
な。まああれですよそれはライフスタイルいろいろね、
そう
昔はねこう都会に憧れてたような人が今仕事のやり方が変わって、
そうなんですよ、リモートできますから、
そう、
はい、で案外自給自足なんで、
うん、
お金がかからない、
うん、まあなるかもしれないね、
うん、
ただこれからどんどん人口減少になってくるとさ地方の問題はほらインフラ整備にお金かかってきて、
うん、
それが地方行政がね税金で賄えていくのかなとかってそういう問題起きてきますよね。
あ
本当にもうだからほら限界集落じゃないけどもこれ以上もうたった一人のために税金はこうね、
そう、あの山の中の集落はね、うん、あの案外無理ですよね、
もうね、
はい、
そのためにねこう税金投入していくと結構大変なことになるのかなとは思うよね、はい、
まだまだ高賀地区はまだ大事だよ、うん、大丈夫な
方やもん、大丈夫じゃないですか、
はい、
だから少しずつ統合されていくだろうね、いなくな
る、もうだいぶ統合されたんですよこれも、
うん、
はい、町いうのがなくなりましたからね、
うん、
まあ、前は町長さんいたんですよ、
うん、
今も市長さん一人ですからね、
うん、
だから統合されたよね、
うん、
はい、
そうだね、まあ俺なんかはもう年取ってくるとね逆にもう田舎の方ってのは辛くなってくるね。
あ、
うん、
あのね
今更ね
都会暮らしの人が田舎では住めないと思うんですよ、
うん、
また全然違うと思います。
そうだよね、
その便利さとか快適さがあるじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
都会って田舎ってちょっと買い物行くのにね、
うん、
4キロ離れてコンビニまで行かなかったんですよ。
まあね、だからもうさっき言ったように車を運転するのが普通だしね、
はい、
だからそれが面倒くさい人はもう無理だよね。
もう無理なんですよ、
無理なんだよね。
そう、4キロ5キロで自転車でちょっと行こうかいう距離じゃないじゃないですか。ないないない、
それは分かる、
はい、うん、でしょ、
うん、
だからねそういうのはありますね、
ね、
はい、
まあだからどっちを選ぶか、でも若い時なんかでも本当にいいなと思う、
うん、
体もさ元気だしさ動
けるし、まあ、でもねでも田舎ってね、
うん、
あのバーベキューで煙出しても何も言われへんよ。
まあ今都会はうるさいよね。
都会はもう全然できないでしょ、
うん、
花火してても言われへんよ。
あの消防署から来るよね、煙が出たりしてると
でしょ、
うん、
でも田舎って自分の敷地内でね、
まあ、そう
ですね、敷地内でバーベキューしようって人の勝手やから、
ね、
はい、まあ、それは普通にできますから、まあ、だからその家買った人のところに、
うんうん、
大阪の人が遊びに行くの多いよ。
ああそうかそうか、
うん、そうね、夏休みとか見てると結構
来るわけね、うん、友達とかね、
いろんな友達が来てやってありますよ、うん、
それは楽しいよね来る方はね、
はい、そら都会に住んでるわけやから、
うん、
バーベキューあの 思いっきりできるじゃないですか、
ね、
はい、花火できるじゃないですか、
うん、あのでもうちのあそこの中庭で結構バーベキューやってんだよね。
あの消防署来ますよ、
近い国あるんだけどね、はい、でもあの両脇が会社だから土日いないんで、なんかこう見えなくて、あの、うん、守られてるけどね。
案外でも町あの田舎あの町の中って、うん、変な煙とか匂い出したらまずいじゃない
ですか、まあ、でも今だから焚き火とかできないからね。
でしょ、花火もダメでしょ、
うん、花火はもちろんダメよ、
ダメでしょ、
うんうん、ね、だってあの今鴨川でもあれじゃない、花火できないんじゃないかな。
あ、鴨川もできへんの？
できないと思う、確か。
あ、そうなんですか、うん、僕お店でみんなのお客さんに花火あげますよってあげてんだけど、あかねえな、あれ
そうそう、やっぱり
どうすんの
みたいな、うるさいよね、今ね、火を使っちゃいけない場所がさ、
結構。あ、そうなんですか、鴨川、うん、できひんねや、
うん、確かそうだと思いましたよ。
もうやっぱ街や難しいね。
難しい。いや、あそこでほらあの小さな家はいいかもしれないけど、あの打ち上げ花火とかやるとさ、
打ち上げはでも田舎でもそれは、ね、そうそう、あんまりやらないですよ、
う
ん、はい、
あ、そう、
そら失礼ですわ。ほんまに気に入らない家でね、そのね、ロケット花火してたらそんな問題ですよそれ。
まあだからそれくらい今でも暮らしの中ではいろんなことが制限されてるってことだよね、はい、やっぱりね。
そう、うん、その点田舎はね案外制限されてないんですよね、うん、そこら辺はだからそういうのを憧れる人は、
うん、
僕ええかもしれんと、
うんうんうんうん、面白いと思う。でも俺はあのやっぱりチャンスだよね今。だからそういう、まあ、若い時にライフスタイルをこうシフトしていくっていうさ。
そう、子供たちでもね、
うん、
あの今時ね、あの4メーターぐらいのプールでも安売ってるじゃないですか。
売って売ってる、
4,000円ね、あんなんやってありますよ、
うん、
田舎の家で。
今もう本当にあの通販でねいくらでも買えるもんね、あ、はいよね、安くね。
もう昔は高かったじゃないですか、あんなでかいプール、うん、今なんかもう
数千円で買いたいですもんね。
そうそうそう、あれをね、もう普通にやってはりますよ、
うん、
まあ、そういう姿見ますよ。
ああ、それはいいね、楽しいよね、
はい、だから夏は夏でね、
うん、
はい、
そうか。まあなんかあのだから田舎にそういう家が一つあると楽しいかなとはちょっと思うな。
あ、別荘感覚でね、
うん、はい、だからまあ別荘っていうほどこうかっこいいもんじゃないけど、まあちょっとね、まあ、夏の暑い日だったら川遊びができるようなさ。
あ、それやったらね、もう山の中入ったら一軒やでね、
うん、
もうあのタダであげるわ言うてね、うん、くれはりますわ
そうそう、そういうとこがいいよね
いや、ほんまありますよ。
そうか、じゃあちょっと今度社長に探してもらって。
いや本当ありますよ、もう使ってくれるか言
う
て。
ああ、そうね、使わないとどんどん朽ちてっちゃうしね、傷んじゃうもんね、
はい、そういうの物件探すのまた面白い
と思
います
。面白いね、
うん、
と思う。
不動産もいろんな物件あるんで、
ね、あるもんね、
はい、あの靴のね山の中行ったらもうね100万とかでありますよ、う
ん、おお、
はい、熊に噛まれるように気づくから
それはちょっとなあ、でもそう思ったもん。あのそれこそ先週自転車の話したけどさ、大原の山の方ずっと行った時に、
はい、
やっぱり本当にさ、その山道走ってたのね、自転車で、
うん、
熊が出てくるんじゃないかって、その2週間ぐらい前に熊が出たって
情報があったから。出てきたらラッキーじゃないですか。なかなか出会えへんのに
何を言ってんですか。
なんで
それは怖いと思ったね。
いや、ラッキーやなと思って、こんな
の何言ってんですか。まあ
チャンスやり
な。まあそんな話をしてて、もうこの8月も終わるということでね、
ちょっとな、味のない話やなこれも。もうちょっと味の素の話
やな。いや、何が味の素の話ですか。でもまあこれからね、お店もすごい忙しくなってると思うし、
は
い、
松茸が美味しくなってきました、ね、皆さん素晴らしい。焼き松茸で食べませんか、
ぜひね、
はい、
社長の店に行っていただいて、
近江牛と松茸をね、すき焼きで食べてみませんか、皆さん。
京都の店でも、ま、焼き松茸出したりするの。
はい、東山三条でやってます。
あ、ま、焼き松茸
で、ね、今もやってます、もう焼き松茸
で。じゃあ皆さんね、そっちの郊外に売ってる店ですけど、はい、そっちの方もぜひね、はい、
ぜひ東山三条でお待ちしております、皆さん、
は
い、ありがとうございます。
それでは皆さん、また来週、
どうもどうも、来週までどうもありがとうございました。